折り返第53節信心すれば目に見えるおかげより目に見えぬおかげが多い知ったおかげより知らぬおかげが多いぞ後で考えてあれもおかげであったこれもおかげであったということがわかるようになるそうなれば本当の信者者一切信愛論からいただけばあれもおかげ、これもおかげとわかりますが、どれほどの深さ、重さを持っておかげを実感できるかということに、限りない信心の精進が求められるゆえんです。おかげを実感できるとあります。師匠大坪宗一郎氏の身にご理解。そのおかげをどれほどの深さ重さを持って実感できるかここで言われるおかげとはいわゆる私どもの願い事がまあ普通に叶うというのでしょうかいわゆるご利益物事が思い通りになるということをおかげと普通呼びますけれどもそういうおかげではないように思いますねいわゆる先日からも申します誠のおかげということだと思いますではその誠のおかげとは何かそれは先日からも申します私どもの心が育つということただ私どもの願い事が右と願って右となった、左と願って左となった、というそこに神様のおかげを、ご利益を、まあ、これはご利益というものかもしれませんね。しかしそれがそこにおかげを感じする。あ、願い事が叶っておかげをいただいた、というおかげとは違う。右と願って左、左と願って右、となった時にもそのことをおかげと感じる、まあ、そのおかげと感じる感じ方にもまたこれもまた内容がいろいろありましょうけれども一つにはまあ普通私どもが感じるのはああ、あの時願い通りにならなくてよかったそのおかげで今日こういう広大なおかげにつながってきたといういわばそれはあざなえる幸福はあざなえる縄のごとしですか万事作用が馬ですかそういうようなことを申されますねそういう意味合いにおいてのまあ後で考えてあれがおかげだったという意味のおかげでもありませんねそれはどこまでもおかげと感じるものがその時には不都合なように思っていたけれども実はあれはあの時に成就しないことの方が後々により大きなことが成就してきた だからおかげだったといういわば後々の自分にとって都合の良いことのが起こるための今の不都合というのでしょうかねあの時の不都合のおかげで後々の好都合になったまあこれなどはいわばピンチをチャンスにするといったようなことにもつながるのかもしれませんねあの時こういうピンチが起こってきたとそのピンチを切り抜けるためにいろいろな、まあ、策を講じたり努力をするわけでしょうけれどもそのピンチを切り抜けようとするその時の努力のおかげで今日こういう新しい、まあ、発展のもとになったあのピンチはまさにチャンスであった今日の発展をに導いてくれたというそこにあれはおかげだった という表現をすることがありますけれども、それこそあのピンチはおかげだったと表現することがありますけれども、この場合でもやっぱりおかげというものが自分にとって好都合なことになったということへの、まあおかげですね。そこにおかげというその何と言いましょうかね、おかげというものの内容というものがあまり変わっておりませんね。それがただ今なのか将来なのかというそこの違いだけです。内容というものは、本質というものはあまり変わっておりません。そこに誠のおかげという言葉は使えないように思いますね。その私がここ数日いただきます誠のおかげというものは、やはり繰り返し申しますように、私どもの心が育つ、心が育って初めて誠のおかげをいただいたということなのですね。あの時は私の心が小さかった、あの問題が問題と見えている、あ、これは私の心が小さいからだと、もう一回り大きくなろうとする。そしてその心が育つ、いよいよもう一回り大きな心ができる。それで腹を立てなくて済むようになった。また人を責めなくて良いようになった。といういわば私どもの心が育つこと、まあこれは神様のお心が分かり、その神様のお心に沿っていこうという心が育つということでもありましょうね。ただ心を大きくしようというのではない。神様が私どもに大きな心になれよと願っておられる。その親の願いに応えよう。親神様の願いに応えようとして、もっと大きな心になろう。もう一回り大きな心になろう。と精進努力する。そしてそういう心が育った時に神様も喜んでくださり、また私どももそこに喜びが湧いてくる。そういうそれを誠のおかげというのではないでしょうかね。ただ形の上に繁盛した、そしてそれを喜ぶというのは、まあ私ども人間個人のこの世での、まあそれもかりそめの繁盛ということにしかなりませんでしょうし、この世でどれほど繁盛を、いわゆる人間の側の思うところの繁盛を得たところで、あの世に持っていけるものではありませんからね。あの世に持っていけるもの、それはやはり心です。心が大きくなった心、その成長した心しか持っていけないわけですから、私どもの本当のこの世あの世を通しての財産といえば、私どもの心ということになりましょうかね。お金や物や、それこそ宝石、どれほどの宝石があったからといって財産にはなりませんね。それでその心が育つということですけれども、どういう心を育てるのか、端的に天地日月の心だと教祖様は教えてくださいますね。また師匠はその天の心を与えて与えてやまぬ麗しの心、地の心を受けて受けて受け抜く泥の心、日月の心をそれこそ正確無比に運行する天地のように実意な心、まあ実意丁寧というのでしょうかね、な心だと教えてくださいますが、実は今朝いただきますのはここからなのですけれども、その天地日月の心、 これはまあ着物で言えば表地だということなのですね。私どもが天の心を、地の心を、日月の心を身につけようと精進いたします。そこを目指します。これはどこまでも、まあ、表向きというのでしょうかね。その裏地になるもの、それは牙城牙役を取り除くことだと。例えば泥の心になろうとします。そしてその泥の心のになろうとする邪魔になるもの、受けて受け抜くことができない。なぜ受け抜くことができないか。牙城があるからです。牙役があるからです。ああったらよい、こうあったらよい、あれが欲しい、これが欲しいという心があるから、泥の心で受け抜くことができない。またこれは天の心も同じですね。あ、これは欲しい、人にはやりたくないというような執着というのでしょうか。そういうものがあったのでは、与えて与えて山の麗しの心を無条件に与えるという天の心にはなれませんね。天の心を稽古する上で邪魔になる心、それは牙城であり牙欲です。日月の心もそうですね。日月の心を精進しようとする、実意になろうとする。しかし、ああもう少し寝たいな、今日きついからちょっと休もうかといったような牙城が出てきます。牙城があるから、牙欲があるから、天地日月の心になれない。天の心、地の心、日月の心になろうとする精進、その邪魔になる心、これは牙城牙欲です。ですから牙城牙欲を取り除く稽古をするということにもなりましょうかね。いわば天地日月の心を身につけようとするその精進、その稽古、それはすなわち牙城牙欲を取り除こう、取り外そうという精進でもあるわけですね。ですから表地としては天の心、地の心、日月の心を稽古するのだと言いますけれども、その裏にあるものは己の牙城牙欲を取り除こう、外そうという精進があるというわけですね。ですから着物の表地裏地があるように、表地とすれば天地日月の心の精進だと。そしてそこには必ず裏地である牙城牙欲を取り外そうという精進がいるということですね。まあなければとても天地日月の心にはなれないということでもありましょうね。私ども人間氏子の真の助かり、あるいは真実の幸福、その邪魔になる心、牙城があるから、牙欲があるから邪魔をしている、牙城牙欲が私どもの真の助かりを、真実の幸福への道を邪魔をしているとも言えるかもしれませんね。ある意味においてこの世での新人の稽古と言われますが、それは牙城牙欲を取り外す稽古とも言えるかもしれませんね。そしてさらに師匠は牙城を捨て慎重に生き抜きなさいと教えてくださいます。牙城を取り払ってもぬけの殻になるのではない、そこからさらに慎重を稽古していくのだと。牙欲を取り払ってもぬけの殻になるのではない、牙欲を取り払ってまあ信欲とでも言うのでしょうかね、神様の欲、信条、信欲を身につけていく、これは 神様の願いを願いとするということでもありましょうし、神様が欲せられることを私どもも欲していくということにもなるのかもしれませんね。天地日月の心の精進を表地とするならば、牙城牙欲を取り除く精進、これが裏地となるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。